地には僕はずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日も元気いっぱいにスタートするのだ。2025年9月9日火曜日、今日も一日元気に過ごしているかな。僕は朝からずんだ餅を一杯食べたから元気もりもりなのだ。さてさて、今日は最新のトレンド記事をピックアップして、僕はずんだもんがわかりやすく紹介していくのだ。今日もとっておきの話題を4つ用意したから、最後まで楽しんでくれると嬉しいのだ。今日最初にご紹介する記事はこれなのだ。テンポラル、ナレッジ、グラフで作る時間変化するナレッジを扱う AI、 エージェントの世界。 AI、 エージェントっていう賢いプログラムがあるのだけど、人間みたいに経験や知識を覚えておくメモリとかナレッジがとっても大切なんだって。特に会社の中のルールみたいに時間が経つとどんどん変わっちゃう情報に対応するのが難しいって問題があったのだ。そこで注目されているのが TKG って呼ばれるテンポラル、ナレッジ、グラフ、つまり時間知識グラフっていう新しい技術なのだ。これは今までの知識グラフにいつっていう時間軸の概念をプラスしたものなんだ。だから AI、 エージェントが新しい情報とかユーザーさんとのやり取りをもとに自分で学んで行動を改善していくことができるようになるのだ。すごいのだ。例えばレイヤー X って会社ではこの TKG を使って時間によって変わる申請ルールに AI、 エージェントが対応するかの実験をしているのだって。人間がコメントした内容から学んだり、会社のルールの曖昧な部分を AI、 エージェントが自分で見つけて補ったりと、現実のいろんな問題を解決しようとしているのだ。 TKG を実際に作るときには日本語の文章を細かく区切ったり、主語が省略されがちな日本語の特性に合わせて AI に主語をちゃんと教えてねって指示を出したりする工夫も必要みたいだよ。僕はずんだもんもルール変更は苦手なのだ。だから AI、 エージェントが自分で最新のルールを学んでくれるって聞くとすごく助かるなって思うのだ。これからもっといろんなサービスで使われるのが楽しみなのだ。続いて2つ目の記事はこれなのだ。 AI コードレビューがチームの文脈を読めるようになるまでレビューの暗黙知を継承する育成コマンド M3 さんのエンジニアチームでは、 AI を使ってプログラムのコードをチェックする AI コードレビューを取り入れているのだって。AI がタイプとか文法ミスとか簡単に直せる間違いを教えてくれるから、エンジニアさんたちはもっと大事な部分に集中できるようになったらしいのだ。でも AI にも苦手なことがあったのだ。それはチームの中でしか通用しない暗黙のルールとか独特の文化みたいなものを理解できないことなのだ。例えばこのプロジェクトではこの関数を使ってねとか、ファイルの置き場所はこうだよみたいな細かい知恵は AI にはわからなかったのだって。そこでチームのエンジニアさんたちは AI レビュアー育成コマンドっていうのを作ったのだ。これは人間が過去にやったレビューの内容を AI に学ばせて、 AI が使うプロンプトっていう指示書を自動で更新する仕組みなのだ。このコマンドは過去のレビューコメントとコードをセットで取り出して、 AI 自身がこのプロジェクトで大切なレビューの観点をまとめてくれるんだって。まるで新人の AI レビュアーを人間が育てていくみたいでとっても面白いのだ。このおかげで AI がチームの暗黙のルールをどんどん学んで、もっと賢いコードレビューができるようになったのだって。将来的にはAI が自分で学び続けて成長する AI レビュアーを目指しているらしいよ。人間と AI が協力してもっと良いものを作っていくって素敵なことなのだ。 ずんだもんも AI にずんだ餅の作り方を教えてもらいたいのだ。さあ、3つ目の記事に行ってみようなのだ。エクスペリメンティング with ローカル LLMs on MacOS。 この記事は Mac を使っているみんなが自分のパソコンで LLM、つまり大規模言語モデルを動かす方法について教えてくれているのだ。なんで自分の Mac で LLM を動かすのが良いかというと、いくつか大きなメリットがあるのだ。まず、自分のパソコンで AI が動くってなんか魔法みたいで、エンジニアとしてはどうなってるんだろうって興味が湧くのだ。それからチャット GPT みたいなクラウドサービスだと、入力した情報がどこかに使われちゃうかもって心配があるけど、自分の Mac で動かせば秘密の情報も外に漏れる心配がなくて安心なのだ。ずんだもんの秘密も安心なのだ。 Mac でローカル LLM を動かす方法としては、魂 PP とか、もっと簡単に使える LM スタジオっていうアプリが紹介されているのだ。特に LM スタジオはモデルを探したりダウンロードしたりチャットしたりするのがとっても簡単だから、初心者さんにもおすすめなのだ。モデルを選ぶときは自分の Mac のメモリ、つまり RAM の容量に合わせることが大切なんだって。モデルが大きすぎると Mac が大変なことになっちゃうこともあるから気をつけて選ぶのだ。ローカル LLM は最新のクラウド LLM ほど速くなかったり、性能がちょっと劣ったりするかもしれないけど、 AI の仕組みを理解するのにとっても良い勉強になるのだって。自分の Mac にパーソナルな AI アシスタントを作るってなんだか秘密基地みたいでワクワクするのだ。みんなも試してみてはどうかな、なのだ。そして今日最後の記事はこれなのだ。漫画やアニメにはあまり出てこないのに、褐色エジプト猫耳ロリのデザインイメージが共有されているのはなぜか、ソシャゲの影響？起源はもっと古い？褐色エジプト猫耳ロリっていうキャラクターのイメージ、僕もなんか知ってる気がするのだ。特定の漫画とかアニメから出てきたわけじゃないのに、なんでみんなの中でこんなに共通のイメージが広まっているのかって話題になっているのだって。多くの人はスマホゲームのパズドラに出てくるバステトっていうキャラクターが元ネタなんじゃないかって言っているのだ。ソシャゲって毎日ゲームをプレイする人が多いから、アニメや漫画よりもキャラクターのイメージ作りに大きな影響を与える可能性があるんだって。それからエジプトの文化に対するみんなの関心とか、いろんな理由が合わさってこの共通のイメージが出来上がったんじゃないかって言われているのだ。ゲームとかネットの情報って知らないうちにみんなの心の中に影響を与えているから、とっても面白いのだ。僕はずんだもんもみんなに愛されるキャラクターになれるように頑張るのだ。さて、今日もたくさんのお話をしてきたけど、そろそろお別れの時間なのだ。今日は時間変化するナレッジを扱う AI エージェント AI コードレビューがチームの文脈を学ぶ話、自分の Mac で LLM を動かす方法、それから謎の共通キャラクターイメージの起源についてお届けしたのだ。どれも興味深い内容だったのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局では番組の感想やずんだもんに聞きたいことなんかも募集しているのだ。たくさんのメッセージ待ってるのだ。それではまた次回この時間にお耳にかかるのだ。ずんだもんでした。バイバイなのだ。